君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
皆さんが義歌大で学ぶことは意外に簡単です。高専出てなくても、センター試験受けてなくても。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大が取り組んでいます社会人の人材育成活動のお話、義歌大地域連携係上田俊彦さんに聞きます。
今日は上田先生というよりも上田さんでいいです
か？あの事務職員でして、上田です。上田さんで結構ですので
そんな上田さんが今日は何のお話？
私地域連携係というところにおりまして、はい、地域の皆様とですね、いろんなその講習会をやったりだとか、いったところの、お手伝いをしている係なんですけども。
義歌大ってよく一般公開講座とか開いてらっしゃいますよね。ああいうの。
そうですね、それは中心になる仕事という形であったんですけども、はい、で私実は1年余り前にこちらに来たのはですね、社会人の学び直しっていうことでですね、今も仕事をしておられる方、あるいはこれからまた転職をされようという方とかですね、そういった方でまたいろいろ技術とかいろんな環境も変わっていく中で勉強し直したいとかですね、あるいはそのちょっと別の仕事に転職したいとか、そういった時にいろんなメニューをご用意して、その学びの希望に応えていこうという、そういうような。
それが社会人学び直し。
学び直し、
刺激的なタイトルです
ベタな言葉なんですけども、これがちょっと、業界用語といえば業界用語なのかな。
今流行ってる言葉なんですなんか学び直しって言われると、はい、もう一回小学校からやり直せって上司に叱られてるみたいなんですけれども
それだとなんか辛い
小学生から学び直すとかそういう話じゃない、
ね、話じゃなくてですねいろいろ学ばれてきたことを、環境が変わる中でまたブラッシュアップしていきましょうとか、職業人生にも一段落ついたから、いや農業やってみたいとかですね、あるいはちょっとものづくりをやってきたんだけど、やっぱりこう、新しい技術も取り入れたいとかですね、そういった年代の方とかですね、向けにいろんなメニューを用意できたらということでやっているという活動ということですね。
分野としてはなんか何分野とか分かれてるんですか？
そうですね、
義歌大としては、
工業の単科大学ですので、ものづくりっていうのがやっぱり基本になるかと思います。もう30回ぐらい数えるような、そういう歴史のある講座なんかもですね、出席回路とかでですね、あるんですけども、そういったものに加えて、この地域農業地域ですので、東三河地域、大学工業の知識をですね、IT の技術とかを生かそうということで、 IT 農業というそういう農業分野もありますし、あるいは大地震がですね、南海トラフの地震というのも予想されててですね、
この辺りはね、
そうですね、でそれでまた津波が起こるとか、台風が来た時に高潮になるとか、そういった時に防災どうするんだと、なるべく減災ということで被害が少なくするためにどうしようかっていう、そういった防災といった、大きく3つぐらい義歌大としては、ものづくり、農業、防災といった3つぐらいの分野でですね、ちょっとそういうメニューをご用意しようという活動になってます。
もう始まってるんですか？
そうですね、地震防災の方はこの今年が2年目になるんですけども、またそのコースを拡充したりとかで、ものづくりでは新たに今年度からというコースをですね、これも大学の特徴でありますゲノム分子工学、これは本学のもう一つの特徴でもあるんですけども、
遺伝子。
そうですね、
こういう講座っていうのはみんな義歌大の教室を使って、
そういう場合もあるんですけども、皆さんが集まりやすい場をですね設定して、集まっていただくということもあります。防災ではですね、 やはり現場ゼロメートル地帯が、うん、港の海の方にあり、はい、ありますでしょ。でそうするとやっぱり現場を見てですね、うん、そこに集まってやはりこう津波が来たらやっぱここはちょっと危ないよねっていうそういうのを皆さん見ながらですね
フィールドワークで
そう、そうですね、見ながらそういうのを勉強するといった場を設定したりとかですねいったまあ工夫をしていきながらやっているというところですね。
1年間ですか？
そうですね、それコースによってですねいろいろあるんですけども、うん、まあ、農業ですと本当にこう1年余りかけるようなコースもありますし、うん、半年間ぐらいで19日間とかいうコースもありますし、まあ、ものづくりそれから防災というと何回かそうですね2週間ぐらいかけて4回であったり8回であったり、うん、まあ、そういった皆さんがまあ集まりやすい形という形でちょっとメニューによってはですね、うん、講座を設定していると。
これ先生は技科大の先生が
もう技科大の先生がもっぱら担当していただいてます、
は
い、
他の学生たちは一生懸命受験勉強して、はい、受験して合格した人が受けられる講義が、はい、我々地域の人は、はい、よく来たよって言って
そうです、ね、
受けられるっていうのはなんかずるいようにしますけれども
そうですね、こういった学び直しということ社会人の学び直しということで、うん、まあ、文科省からですね予算をいただいたりとか、はい、あるいは農水省さんから農業にいただいたりとかですねいったコースもまあ、それは皆さんが本当に幅広く受けていただきたいというコースはですねできるだけまあ無料で設定するということで、う
ん、講義によっては無料っていうのもあるんですか？
無料のっていうのもあります。で、ものづくりでですね、はい、例えばもう非常に高度な先進的な技術を学びたいといったところはですね、うん、やはり企業さんであったり大学の研究者の方であったりとかいう形で受益者負担でいうんですかね、まあ、そういった考えもありますから、はい、優勝のコースもありますけれども、うん、地域の課題をやっぱり幅広く学んでいただきたいという、まあ、防災であったり農業であったりとかいったところはできるだけまあ無償でという形で設定していると。
そうやって文部科学省が大人も学んでほしいという流れに今あるわけなんですね、
は
い、
そうですね、まあ、少子高齢化ということはもう叫びは長いですし、うん、でもちろん若年層の方でしっかりと雇用を確保していくということも大事ですし、まあ、女性の働く場ということ大事だと思うんですけども、中高年の方もやっぱりこう引き続き働く場をですね確保して、うん、活躍していただくという、またいろいろ産業構造が変わっても活躍していただくというためには社会人の学び直しというのが必要なんじゃないかという、まあ、文部科学省の考えもありますし、うん、大学としての考えもあってそういったことを打ち出しているということですね、
うん、もう僕らどんどん年取っていくばっかりですけれども、僕らが大学に学んだこと20年前30年前のことなんてどんどん古くなっていって、現場ではどんどん新しくなってますから、そこに改めて来て学び直すっていうのは大事なことでしょうね。
そうだと思います、先週ですね3月18日に関係される方とシンポジウムを産、うん、学官の連携組織を作ってまして、はい、でそこで設立記念のシンポジウムを開いたんですけれども、まあ、そこで産業界の代表 の商工会議所の方もですね、まあ、我々が若い時30年前40年前とは違ってですね、うん、まあ、どんどん世の中の流れが早いということで、まあ、技術も陳腐化してどんどんしていくということで、まあ、10年に1回は学び直しが必要じゃないかというご提言もシンポジウムでされてましたので、うん、まあ30年大学で学んだことがそのまま使えるという時代はなかなかもう変わってきてるのかなというふうに私自身もその時思いましたね、は
い、せっかくそういうことを教えてくれる講座がありますので、はい、ぜひ皆さん門を叩いていただきたいなと思います。これは技科大の中だけでやってるわけですか？
いや、2年ほど前にですね、はい、榊先生が、まあ、学長の時にですね、その社会連携推進本部 のシンポジウムがあったんですけども、その後、うん、大学だけでやるのではなしにですね、はい、自治体の方々それから経済界の方々含めて、うん、いろんな人材育成という取り組みをされてますので、まあ、それをお互いに生かし合うような場が必要でしょうということを榊先生が提唱されまして、はい、で技科大とですね第三セクター のサイエンスクリエイトさんで共同してですね、うん、まあ、そういった連絡協議会を立ち上げていきましょうということで準備をしてきまして、
はい、
で昨年の10月にですね社会人キャリアアップ連携協議会ということでちょっと長い名前でですね、うん、はい、耳からなかなか入ってこない聞きにくい言葉かと思いますけども、そういう協議会をですね、うん、 酸、学官、それからあのさらには金、まあ、心筋酸含めた金もあの入っていただいて、あの、連携協議会という形でですね、あのお互いにそういういろんな学びたいというところをですね、はい、どこの機関のメニューでですね、例えばあの商工会議所さんもですね、会員さん向けにいろんなメニューを用意されてますし、まあ、あのサイエンスクリエイトさんはサイエンスクリエイトさんで用意されてる、で、まあ、また県は県で用意されてるといったところをですね、お互いに情報共有して、うまいそのいろんな学びたいというニーズに幅広く応えれるようにあの、うん、連携を取っていきましょうということで作ってきました。はい、
産学官っていうのはよく聞きますけども、はい、最近は金融も加わるんですね。
そうですね、あのやはりあの実際にこういうあの人材育成の事業にしてもですね、あのいろんな地域の課題を解決するということにしても、うん、あのうまく進める、具体化して進めるという際にはですね、あの金融機関のあのご協力をですね得てですね、まあ、多少リスクがあってもそこに投資していただいて、あの進めていくということがですね、やっぱ成功に導く一つの鍵だねということをですね、うん、あのいろんなあの全国の事例からもですね出てきてまして、こちらでもあの農業はですね、幅広い信用基金庫さん の, あの寄付等でですね、あの、はい、
信金口座とかやってらっしゃいますよね。
そうですね、それを長く続けさせていただいているという背景があります。
学は大学。
そうですね、学は大学ですね。で、官は、まあ、東三河県庁さん、それから豊橋さん、豊川市さん、田原市さんをはじめ、あの自治会の自治体の方にですね参画をいただいていると。
産は企業。
企業ですね。あの幸いにあの東三河はですね、あの東三河県庁ができた時に経済界の方もあの商工会、商工会さんがあの連合体を作られて、はい、東三河広域経済連合会ということで、うん、あの東三河を束ねてあの持っておられますので、それを丸ごと入っていただいているという形ですね。
いや、まあ、この社会人キャリアアップ連携協議会っていうと、はい、エリアは東三河という。
そうですね、あの全体としては東三河を想定しているということですね。うん、
こちらが昨年立ち上がる。
そうですね、はい、昨年10月に立ち上がりました。
具体的な活動はもう始まっているんですか？
そうですね、お互いに それまでもあの人材育成のメニューというのをそれぞれお持ちでしたので、はい、それを共有化してですね、ホームページを立ち上げておりまして、まあ、社会人キャリアアップ連携協議会と打ち込んでいただくとですね、できまして、それぞれのがお持ちのですね、講座がですね、全体が見れるようになってまして、はい、で実際にそこから また申し込みの方に飛んで申し込みいただくとかいう形で幅広くこう見れるような形で活用いただけると。でまた新しいこう講座がダブってたりとかですね、いや この講座欲しいんだけどないよとかいったところをやっぱりそれに応えていくということで新しいメニューを開発と、うん、あるいはそのいろいろ住み分けをして初級コース座から中上級コースまでですね、ちょっと揃えようかとか、うん、まあ、そういった相談を始めているというところですね。まあ、今年度は一つ二つ新しい開発した講習をですね立ち上げれそうですけど、まだちょっと準備段階ですけども。
別に大学の授業と違って4月に始まるとか、は
い、そうですね、
そうとは限らない
ですね。まあ、年度の後半に始まる講座もありますので、うん、決まっていってる講座についてはですね、先ほど申し上げましたウェブでですね、うん、新しい講座だから今年度予定している講座についてはご案内申し上げますので、はい、ちょっと一回こう叩いてアクセスしていただけたらなというふうに思います。
社会人キャリアアップ連携協議会。
はい、そうです。長いですけど
もでも社会人キャリアアップあたりで出そうですけどね、はい、見つけていただければと思いますがね。はいはいはいはい、近々今月一つなんか講演会を予定しているらしい
です。あ、そうなんです。はいはい、うん、シンポジウム3月に行いまして、で今年度入りましてですね、はい、早速人材育成について一つ先導事業というとあれですけども、講演会を用意しておりまして、はい、4月の17日の金曜日にですね、はい、午前中になるんですけども10時半から、豊橋の商工会議所さんでですね、うん、講演会をさせていただく予定であります。で講師はですね、元旭化成のアメリカの取締役副会長の古山俊之様で、この方もう30年来ですね、アメリカでですね、その所属された会社の、うん、製造業 その幹部をされてましてですね、でそういったご経験をもとに、まあ、製造業の再生に軸足を移しつつある米国ということで、うん、アメリカを例にという形になるんですけども、まあ、いろんな産業転換の中で進展しているその製造業というところをですね、アメリカを例にとってお話しいただくという予定にしております。
エンジニアの方。
そうですね、もともとはエンジニアの方で、まあ、経営にも深く関与された方ですので、うん、まあ、幅広いお話が聞けるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、特にあの経営層の方であったりとか技術の方であったりとかいった方にですね、あの幅広くご参加いただけたらなというふうに思いますので、はい、まあ、これもあの先ほどの協議会のですね、あの新着情報の方に載せておりますので、うん、また申し込みいただければと思います。
はい、4月17日金曜日の10時半から午前中ですね、豊橋商工会議所の5階の会議室で、お聞きいただけますので、事前にお申し込みくださいと。
はい、あの無料ですので。
あ、無料だそうです、はい、ぜひ聞いていただきたいと思いますね。というようにいろんな活動をしていらっしゃるわけなんですけれども、こちら義科大では農業、ものづくり、そして新しく防災も加わるよという話なんですけれども、防災の人材育成というのはどういうふうに進めていく予定なんでしょう。はいはいはい、
ですね、この地域あの皆さんご承知のように南海トラフの大地震、まあ、東南海南海と、まあ、連動して起こるという可能性も言われてます。
はい、
で義科大は三河湾の近くにあってですね、で豊橋、蒲郡、豊川、田原とですね、海抜ゼロメートル地帯の工業団地だとかですね、出まして、でそれぞれ の、企業さんでですね、いろいろ防災は取り組まれてるんですけども、まあ、それをいろいろレベルアップを図っていきたいという声もありまして、はい、でそれで地域にある大学としてそういう都市計画あるいは建築土木の先生も見えますし、まあ、学長先生ご自身が都市計画のご専門でありますし、
大西学長ですね、
大西学長、はい、だから理事副学長であられます大貝先生もですね、都市計画でいろいろ研究をされてきている、地域のとの連携もされてきているという方ですので、はい、まあ、地域防災注力していきましょうという流れはございまして、うん、平成25年度からですね、地域地震防災コースということで、はい、まあ、基礎コースベーシックコースということで4講座ほどですね立ち上げました。で地震のメカニズムであったりとか、うん、地震の耐震であったりとかですね、まあ、津波高潮であったりとか、まあ、基礎的な方法内容でやらせていただいてですね、うん、まあ、今年度は、まあ、それに加えてですね4コースほど加えてもより実践的な液状化のメカニズムであったりとかですね、事業継続 BCP とよく言われるんですけども、
まあ、そういった災害があっても
そうです、ね、
商売ちゃんとできるように
そうですね、早く立ち直りましょう、商売を早く立ち上げましょうという、はい、そういう事業継続のお話だったりとか、そういったところも拡充させていただいて、うん、でまたいろいろ防災 の施設がございますので、まあ、それを実際に見学しに行くというそういうバスツアーのコースとかも拡充しまして、
バスツアーが
そうそうです、ね、名古屋大学さんの防災減災館とかを見学させてもらったりとかですね、
はい、なんかバスの中では上田さんのクイズ大会もあったんだそうです
そうですね、センター長が何かやれっていうことで、はい、余興ではないですが、私気象予報士ということで、まあ、趣味の方でやっておるので。
上田さん気象予報士なんですか
そうです、まあ、仕事には全然結びついてはいないんですけども、まあ、趣味の方で、まあ、登山をやる関係でですね、
山に登るんですか
そうですね、まあ、結構年ですから、まあ、ぼちぼちってなってますけれども、まあ、その地域の山岳会でやってきましたんで、まあ、少し
じゃあクイズは、
はい、
気象の天気のクイズを、
はい、気象防災クイズということで何問か
防災クイズなんですね。
そうですね、バスの中で用意しましてですね、
はい、
で皆さんにこう防災施設に向かう道すがらですね、
今問題のフリップが何枚か出てきましたけれども
まあ例えばですね、台風が進むコースでですね、
うん、
高潮の被害だったりとかいったところがやっぱり随分変わってくるということになってですね、同じ強さの台風が来てもこっちに向かってきてもですね、
はい、
ちょっとコースがずれると変わりますねっていうことでですね、豊橋よりも西寄りを通った場合と東寄りを通った場合でどちらが危ないでしょうとかいった、あー、まあ、コースとかですね、
台風の中心が三河湾よりも、はいはい、地図でいうと右ですけどね、東に行くのか、はい、それとも地図でいうと左、
はい、
西を通るのかで、
はい、高潮とかの被害が全然違うと、う
ん、へえ、
反時計回りに渦巻いてますから、
うん、
台風の東側では南風が吹きますよね、うん、台風の東台風本体の東側では南風吹くんで、南風が吹くと例えば三河湾だったら南から波が押し寄せる、
うん、
高潮の波の高さも上がる、うん、で被害が大きくなるというのがあってですね、まあ、それだけじゃなしに大概日本の付近を通ってくると速度を上げるんですよね。速度を上げて、
あ、そうですよね、なんか海の方ではうろうろしてるのに、
そうそう
そう、ね、上陸するとヒューッと行っちゃいますよね。
もう、はい、それでそうするとですね、自分台風自身の速度も加わってですね、うん、台風の東側ではあの反時計回りに風が吹いてますから、はい、台風が進む速度も加わって東側の方が風が強いということも起きるんですね。ちょっと図を描かないと分かり、この部分は分かり
にくい。台風が西へ行った方が被害が大きい、
はい、被害が大きい、50年余り前の伊勢湾台風もまさに一番最悪のコースを通って、うん、伊勢湾で大きな高潮の被害が起きたと。
あ、ちゃんとそういう理屈があるわけなんです ね, そうですね。なるほど、勉強になりますね。これが余興ですからね。とってもためになるツアーになるかと思います、まあ、
そういったところをですね、
これ去年やったんですか。
あ、去年やりました、はい
はいはい、というように、まあ、防災というのですけれども、怖い怖いだけじゃなくて楽しく学ん
そうです、ね、
しっかり防災、はい、というようなこともやってらっしゃるわけなんですね、
はい、この地震防災コースでもですね、本当に、うん、先生方が工夫をしてくださってですね、はい、で資料、まあ、パワーポイントの資料なんですけども、そこにいろいろ事業所に持ち帰ってでも説明できるように、こう説明書きもずっと分かりやすく先生が加えてくださってですね、はい、で持ち帰ってでも活用できる、でその場でもいろいろエピソードとかを交えながら面白くお話をしていただいてます。
まあ、学び直しということで、小学生からやり直せという雰囲気なのかなと思ったらそうではない。僕らが生きるために、暮らすために、また我々の暮らしを向上させるために新しい知識を手に入れるっていうのはとってもなんか楽しくてやりがいがある。
そうですね、
伝わってきました。
で産業界の皆様に活用いただけるっていうだけではなしにですね、はい、障害学習であったりとか、うん、まあ、一般の公開講座であったりとか、まあ、そういった幅広い講座もですね掲載しておりますので、うん、まあ、ぜひシニアの方であったりとかいう方もですね、ぜひご覧にいただいてですね、うん、活用いただけたらと思います。
はい、俺は技科大で学んだんだぞって言っていただけますんでぜひご参加いただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました上田さんの業界用語は、
社会人の学び直し。まあ、これ2013年ですね、4月に文部科学省がですね、まあ、いろいろ産業の構造が転換していくという中で、転職とかをですね、促していくために、まあ、社会人の方も専門知識を学び直せるようにしましょうということで、まあ、大学などの教育プログラムを開発を助成していきましょうというのが制度としてできました。これを社会人の学び直しプランということで、2年前にですね発表されました。豊橋技科大でもですね、この助成制度ですねに応募しまして、平成26年度、ま、からですね育成メニューの開発実施をしてきたといったところになります。で活動については先ほどご紹介した内容になります。
さて今日お話を聞きました上田さんが後半で紹介しました人材育成講演会、もう一度紹介しておきます。今アメリカが再び製造業に力を入れてきているっていう最新のビジネスシーンを、産業界に身を置いてアメリカに長く住んで活動している元旭化成アメリカ取締役副会長で アドバンスドアンティマイクロビアルス取締役の古山俊之さんに話してもらいます。参加費は無料。日程は4月17日来週の金曜日午前10時半から1時間です。会場は義科大キャンパスではなくて豊橋商工会議所の5階会議室です。申し込み先など詳しくは義科大ホームページではなくて社会人キャリアアップ連携協議会のサイトでご確認ください。検索は社会人キャリアアップと検索していただければもう Google 先生が社会人キャリアアップ連携協議会を出してくれます。そのトップページ真ん中の新着情報の欄に紹介されています。こんな感じで産学官連携の一般公開講座がしばしば開かれます。興味を引くものを見つけてぜひ大学のある町の暮らしをエンジョイしてください。
天パクの城義科大。
今夜も眠らない義科大のあの明かり一つ一つの中で学生たちが実験を重ねています。だが実験って結構お金がかかるんです。次週4月18日の天白の城は最小の実験数で最大の効果を得ようとする手法のお話。義科大エレクトロニクス先端融合研究所大井秀夫先生を訪ねます。お楽しみに。